Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめきカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめきカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード、私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れるんですよ。Amazon でお求めもいただけますのでぜひご覧くださいね。と言っている間に今日の一枚なんですが、今日は風の母というカードが出てまいりました。風の家族ってね、言葉とかね、情報を司る一族なんですけれども、そのお母さん、まっすぐこっちを見ているね、あの凛とした女性の絵が描かれている一枚になります。言葉ってね、どういうふうに扱うのか、それってすごくね、難しくもあり、パワフルでもありですね。だから言葉をまっすぐに届ける、そんなことをね、意識してみるっていうのはすごく大事なことかもしれません。何かこう伝えたいことがあるときに、なかなかね、こうまっすぐ届けるって勇気のいるときもあると思うんですけれども、まあ、そこをね、しっかりと愛を持ってというか、まっすぐに言葉を届けていくっていう、そういうことを意識する一日にしてみるのもいいかもしれませんね。ひらめきカードの各種講座やセッションを提供しております。違う視点を持てたとき、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストをご紹介いたします。産後クライシス専門カウンセラーの城田智美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私初めてね、智美さんにお会いして、お召しいただいた時に、はい、クライシスって何ですかって、ね、聞いたんですよね。
はい、そうですね。
はい、クライシスって何ですか？
産後クライシスっていうのは、産後ですね、子供が2歳ぐらいになる間に、夫婦間の愛情が急速に冷え込む状況のことを産後クライシスと言います。
そうなんですね、はい、なんかそこを専門にカウンセリングをなさってるっていうことなんですよね。
はい
はい、今やってる活動っていうのは個人セッションとかになりますか？
そうですね、主に対面のカウンセリングであったり、まあ、遠方の方は、まあ、スカイプカウンセリング、で、まあ、産後ということで、お子さんがまだ小さい方が多いので、出張のカウンセリングもさせていただいております。
なるほど、そうですよね、はい よね。なかなかね、はい、出られませんもんね。
そうですね、
うん、すごくこうなんだろう、子供が小さい時って、ええ、家に閉じ込められるっていうかね。
そうですよね、孤立感もありますし、
うん、そうですよね、うん、
とか言ってね、やっぱりこれから寒くなっていく中、うん、やっぱりお出かけするのもね、大変なので、
う
ん、
そうですよね、
やっぱりお家だったらリラックスもできますし、いつでも授乳とかおむつを交換したりもできるので、うん、
なるほどなるほど、
うん、もうぜひぜひそういう出張という、うん、まあ、サービスをどんどんご利用していただけたらなって思います、
そうですね、うん、それは本当にお願いしやすいですね。
そうですね、
そういう風に来ていただけるなんて、ね、
そうですね、でなんかね、うん、実際赤ちゃんもすごいこう、ママとお話ししている時ね、なんかすごいすやすや寝てくれたりとか、
ああそうか、
すごい協力してくれるんですよね。
やっぱり自分の家でもあるし、うん、お母さんの声が聞こえてると安心っていうのもあるかもしれないですね。
そう
なんです
よ
ね。
そうそう。
あ、そう
か。でちょっとしたこうちょっとエネルギーも出してるので、うん、言ってちょっと怪しいこと言ってみたり、
ともみさんがね寝とけよって、あ違うか。エネルギーを出してる、うん、なるほどね、はい、そうなんですね、はい、ともみさんのサービス受けようと思ったら、はい、検索はどういうふうにさせてもらったら、
産後クライシス専門っていう形で検索していただいたら、はい、私のブログですね、がトップに出ますので、
トップに出るんですね、
はい、
すごい
仕掛けてます。
すごいな、あそうなんだ、はい、
で、まあ、毎日朝8時に、はい、産後クライシスを乗り切るブログを、はい、更新しておりますので、はい、ぜひよかったらご覧いただけたら嬉しいです。
そうですね、はい、それはもうぜひね、そういって困ってらっしゃるお母さんね、ともみさんにつながられるといいなと思うんですけれども、ともみさんがそんなね、ピンチの物語を聞かせていただけるということで、はい、今日はどんなお話聞かせていただけますか。はい、
まあ、まず私自身がその産後クライシスで離婚しました。
離婚されたんですね、
はい、ただもう今からもう6年前、もうすぐで7年になるんですけれども、当時はそういう言葉自体もなかったんですね、もう本当3年ぐらい前にその NHK の番組で、うん、まあ、出た、まあ、造語ですね。
そうなんですか、
はい、なので、まあ、ただその私自身産後、なんでこんなにこう旦那さんに対してイライラしちゃうのかなっていうのが本当に分からなかったんです。意味もなくだったの で、ですごいこう子供生まれるまではラブラブで、とっても仲良かったのに、子供が生まれて環境がガラリと変わったと同時に、ちょっと夫婦間の間もおかしくなってて、こうまさに本当こう、まあ後で気づいたんですが、私も産後クライシスだったんだなっていう、はい、
まあね、そういう、なんていうかな、そういう名前がつくっていうことで、一つその状態を、なんていうのかな、定義するというかね、あ、こういうのがあるんだなっていう知るきっかけになるけれど、それがない時って言ったらなんかわけわからないけど、
そうですよね、
腹立つとか、なんかこのモヤモヤとかね、
そうなんです、本当にもうね、なんか、まあ育児やね、家事とかに協力でない旦那さんであったりとか、まあ、その父親としての自覚のない旦那さんにこうイライラしたりとか、まあ、自分のね、こう思うようにならなかったりとか、そういったことで、
はい、
もっともっと自分のこと、もっと見てほしいなっていう、なんで気づいてくれないんだろうっていう風な感じで、女性は、こうどんどんどんどんこう苦しくなってきてしまうっていうのが現状で、ただやっぱりこの本当実際産後クライシスに気づいてないって方も多いんですよね、で、まあ、こういう状況に陥ってるっていう方も本当に多いので、
そうですよね、
そうなんですよね、
確かにね、私もだから本当に思うようにならないっていうのは、子供が生まれて初めて体験しましたね、
そうですよね、 ね、
なんかね、自分のことは自分が思うように今までずっとね、してこれていたのに、なんかこのちっちゃいのに、なんか全然思い通りにならない、この存在、
そうなんです、本当にこう、もう想定外の出来事ばっかり起こるし、
立てられないしね、
でこうね、周りを見たら、いわゆるこのイクメンというね、そういったこう周りのパパさんに、なんでうちの、まあ、旦那は違うんだろうみたいな、こうじゃないんだろうみたいな、
それがあるかもしれないです ね、
そうですね、
今イクメンの出現が、
そうですね、
イクメンじゃない人の家族を苦しめているっていうのが、
でやっぱり今ね、 SNS とかでいろいろこうね、幸せそうな家族のこう、休日の投稿とか、
なるほど、
芸能人のね、ブログとかでもね、こう
素敵なね、おしゃれな子育てをしてたりとかね、
やっぱああいうのがすごくこう、 当たり前と思って、いや私違うみたいな、
あ本当です
ね、なんでみたいな、うん、でもそれがね実際当たり前ではないじゃないですか、うん、そうですそういうのって、うんうん、いいことってね、
そうですよね、
やっぱり、うん、こう投稿したりとか、う
ん
う
ん、やっぱりね皆さんにはやっぱり光の部分をねお見せしたいっていうのはきっとあるでしょうからね、
そうそうそう、
まあ、愚痴られるばっかりも嫌ですもんね SNS でね、
そうですよね、
愚
痴ば
っかりもね、そうなんですよ、だからやっぱりあの SNS 上の世界っていうのはやっぱりこうポジティブ面だけを切り取ったような部分でもきっとあるんでしょうけれども ね、
そうですよね、
なるほど、現代はそれがあるんだ、
そうなんですよね、
なるほど、ね、
やはりこうね夫婦の正念場が私はもう産後にある、
なるほど、
うん、と思ってるので、ここをなんとか乗り切ったら、これからの長い夫婦生活、
そうですね、うん、
やっていけるのではないかなっていうことで、
確かにね、はい、まあ、子供が生まれてからいろんなこう乗り越えるべきハードルっていうのはいろいろ、ね、出てくるとは思うんですけれど、やっぱり一番最初 の、 その子供が本当に小さい時っていうのは、はい、ねえ、あの男の人には分かりにくいかもしれないけど、 で、
ね、
でも大きなハードルですよね、
うんうん、そうですよね、で実際、まあ、あの本当、まあ、私の元旦那さんも、うん、すごいこう生まれる前とかはいろいろこうね、うん、なんかこうペアレンツクラス、うん、こう両親学級みたいなの一緒に参加してくれたりとかっていうのあったんですよ、すごいこう自分の中でもすごい期待値だけが上がって、うん、
なるほど、
うん、自分の思う通りにならないっていうのがやっぱり一番、
うん、
腹が立つというね、
まあ確かにね、そうですね、
そうなんです、
そうか、なんか、そうか、あの両親学級みたいなところに出てくれるっていうのは割とこう協力しようっていう気持ちはあったってことですよね、
そうですよ、そうですよね、だから、まあ、その、まあ、そのうん、その本当あれですよね、まあ、そうしたから、まあ、産後も絶対、まあ、大丈夫であろうみたいな、
なるほど、
ただこう蓋を開けたら結構子育てってすごい大変じゃないですか、うちの子があまり寝ない子だったので、
そう、
やっぱりもう育児をやってもらいたかった、
あ、そっかそっか、
家事よりも育児してみたいな、
なるほどね、
家事はやってくれてたんですよ、
そうなんだ、
でもやってくれてることにフォーカスできずに、できないところにこうね、目が向いてしまうという、
そういうもんですよね、
そ
うですよね、
はい、
そうか、
そうなんだから、もう実際ね捉え方とか考え方をね少し変えたらね、随分楽にはなると思うので、まあそういったことをねカウンセリングとかでもお話しさせていただいてますし、まあ日々のこうブログやメルマガでもご案内はさせてもらっています。
そうなんですね、本当にねちっちゃい子を育てるっていうのは、
そうなんですよ、
まず睡眠時間からね確保できないっていうのが、
そうなんですよ、
こっちへのダメージは大きいです
しね、やっぱり精神的な不安であったりね、ホルモンバランスとかね、
あ、そうですよね、本当に体の状況としてもね、とっても不安定な状況にはなってるんでしょう ね、
ライフスタイルの、まあ、激変であったりとか、
うん、
でも何よりこう旦那さんのこう無理解っていうのが一番、ここがやっぱり、
なるほどね、そうか、どういうふうに歩み寄ってたらいいかっていうのはまた後半にお話をね、
はい、
聞かせていただくとして、はい、今日ね、ともみさんが一曲大切な曲を選んできていただいてるんですが、はいはい、どういうふうに選んでいただきましたか、
は
い、
ですね、実は、今日選んだ曲は、私 の、 結婚式の時にね、流した曲なんです、で、まあ、離婚したら、まあ、ご経験あるの方だったら、まあ、どうしてるのかちょっと分かんないですけど、結構写真とかね、処分したりとかしちゃうんですよ、でも、なんか私の場合はその結婚式の DVD とか、写真とかはなんか捨てれなかったんですよ、自分も写ってたから、で、3年ぐらい前かな、あるランチ会、ランチ交流会みたいに参加した時に、この曲が流れたんですよ、
はい、
でそれを聴いた時に、本来だったら、なんかこうなんかいろいろ嫌なことを思い出すところだったんですけども、その時はなんかねすごい懐かしく思って、なんかねその瞬間こう憎しみからこう、感謝に変わった、
そう、
消
化した感じなんですね、
そうなんですよ、なんか、たまたまそういう、聞くことになって、はっっていう、はっと我に返って、私も大丈夫かもみたいな、
そう、はっとこうね、
そうなんです、
生まれ直したというか、なんかね、
そうなんです、
そういうことなんかのきっかけだったんですよね、
そうだからなんか、それで、また後日その DVD とかも見たりとかして、はい、あーみたいな感じで、もう私大丈夫みたいな、
なるほど、新しいステージへっていうところを見送ってくれたような一曲なんですね。
そうですね、はい、はい。
それではお聴きいただきましょう。セリーヌ・ディオンで The Power of the Dream。
Heart, there lies a magic spark that lights the fire of our imagination. And since the dawn of man, the strength of just I can has brought together people of all nations. There's nothing ordinary in the living of each day. There's a special part every one of us will play. Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power of the dream. As the world gives us its best to stand apart. Your mind will take you far, the rest is just your heart. You'll find your fate is all your own creation.
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日は白田智美さんにお越しいただいています。産後クライシスっていうことでね、はい、ご自身も離婚を経験されてるわけなんですが、はいはい、そこからのお話を聞かせていただけますか。
はいはい、実際私ももう娘が2歳の時に離婚しまして、でまあ、そこから、まあ、一人で子供を育てていくわけなんですけども、まず、まあ、仕事をしないといけないってことで、まあ、仕事する前に保育所に入れないとダメってことで、
そうですよね。
はい、でまあ、保育所にこう申し込んだりとかしてんですが、結局待機児童になってしまったんですよ。はい、で私の認識はもうシングルマザーになったら保育所って入れると思ってたんですよ。
本当だね、
うん、
ダメなんですね。
ダメなん
です。
やっぱりお仕事していないと入れないという、まあ、現状にぶち当たって、で市役所に行って何とか入れてくださいって言ったものの、仕事してくださいって言われて、まあ、友達に子供を預けて、で、まあ、仕事探して、まあ、とりあえず近所の、まあ、カフェでバイトすることになったんですね。でも、まあ、カフェの仕事最初8時5時で入らせてもらってたんですけども、やっぱりお お客さんが少なかったら、はい、今日は3時に上がってとか、
そうかそうか、
時間がどんどんどんどん短縮になってしまうんですね、ってなったら、やっぱり自分が働きたいのに働けないという、まあ、状況に陥りまして、これじゃまずいなってことで、まあ、違う仕事を探し始めたんですけども、はい、なかなかね、当時お仕事なくって、まあ、募集ではね、小さいお子さんがいるままでも大歓迎みたいなことを書いてたけど、実際、まあ、最終選考になった時に、まあ、お子さんが熱とかされ、出された時とかね、やっぱそういうことを聞かれてしまったりとか、はい、まあそのね、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、ご近所に住まわれてるんですか、みたいな、まあ、そういった、
絶対聞かれるね、
聞かれますよね、で、まあ、そういう形でやっぱりなかなか、ね、就職したくてもできないっていう状況がずっとずっと続いてて、で、本当やりたくない、まあ、お仕事もしてきたりとかして、はい、で、まあ、そんな時にちょっとこうふとね思ったのが、あ、もう再婚しようかなって思ったんですよ、はい、でもすごい安易なんですよ、自分がしんどいからもう楽したいという、もう本当に逃げですよね、で当時、まあ、娘も、パパが欲しいと、
そっか、
まあ、2歳で離婚してるので、まあ、覚えてないんですよね、お父さんのことは、ただ、まあ、自分とこにはいないっていうのは分かってるんです、でもなんかまあ欲しいみたいな感じで、で、まあ、そんな娘の声とかも聞いてて、で、私自身ももうそうだなーなんて思いながら、なんか就職もなかなか決まらないし、みたいな、そんな感じで、まあ、ちょっと結婚相談所にね、
なるほど、
登録したんですよ、はい、で、まあ、そこで、まあ、たまたま、まあ、知り合った方と、まあ、ちょっとこう一緒にこうビジネスもしていきたいなっていうのがあって、でまあちょっとこう、まあ、結婚籍は入れなかったんですけれども、はい、まあ、一緒にこう生活をスタートすることになったんですね、でもこう蓋を開けたら、すごくあれなんですよね、まあ、借金がたくさんあったりとかっていうのもあって、ちょっとこう金銭トラブルとかにも巻き込まれて、ね、小さい娘もいるので、ちょっとこのままはちょっとまずいなというのがあって、まあ、ちょっともうこの生活は、やめといた方がいいんじゃないかっていうと、まあ、ことに気づいたんですね、ですごいなんだろう、その時こう、まあ、今このいる場所っていうのは、まあ自分のいるべき場所ではないなって、こうなんかふとね、
感じた、
感じたんです、なんかもう心の声とも言えるのかな、なんかすごい強烈な認識だったんですね、で今までこう私ってこうなんかこう人に頼るずっと人生、依存心がすごい強い人生だったんです、でもあれも一人で私できるんじゃないかな、一人で娘を育てる覚悟っていうのが初めてここで生まれたんですよ、そう、それで、まあ、カウンセラーの資格のお勉強をし始めて、いろいろそういう、まあ、自己啓発の本であったりとか、まあ、心理学の勉強をしたりとか、っていうので、こう今まであまりこう向き合ったことない自分自身に向き合ってみたりとか、かなりこう深く深く自分を知るっていう作業をしてきたんですね、そしたら、あ、一個一個なんでこうなったんだなっていうことがだんだんとつながってきたんですね、
なんか謎解きができてくる感じですね、
そうなんです、だから、なぜ私は離婚したのかとか、なんで私ってこういう言動を取ってしまったのか、そしてなんでこういう人と一緒になろうと思ってしまったのかっていう、
なんか一個一個検証できてくる感じなの、
そうなんですよ、その点と点と点が全てこう線につながったっていうんです、っていう、こう出来事があって、でも、まあ、これってまあね、離婚しなかったら、きっと気づかなかったことだと思うし、もう本当なんだろう、性格というか考え方とか価値観とか、本当180度変わったんですよね、
すごい出来事ですね、
はい、 から本当に、まあ、うん、自分でやればできるっていう、
力強い、
一人で育てようっていう、はい、なんかこう、うん、
覚悟がね、
うん、覚悟ができましたね。うん、そしたらなんかこう、そう思った時から、はい、やっぱりこう人生がどんどんどんどんこう、好転、してくるんですよね。でやっぱりこうなんか今まではこうみんなにこう笑顔が素敵っていう風に言っていただけるんですけれども、やっぱりもう当時の顔、お写真とか見てもね、すごいなんかもう口角が下がってとか、笑ってんだけどなんか笑ってない、目が死んでるみたいな、もう本当死んだ魚のような目をしてたんですけども、それこそ本当昔の、なんかちょっとこう、まあ、その一緒に仕事してた手前、こうなんかホームページとか作って、はい、私の顔写真が出てたんですよ、はい、それをなんか昔の友達が見つけて、大丈夫みたいな、連絡くれたぐらいちょっと病んでる、
もう顔に顔を見ただけで
出てたみたいで、
うん、
そんな心配もしてもらったりとかもあって、
そうですか、
でもまあこれがきっかけで、そうですね、やっぱどんどんどんどんと、
ご自身のその経験をね、なんか一つ一つ検証して、でこうだからこうなったんやなっていうのが全部腑に落ちた時に、なんかやっぱりこう今のお仕事っていうところに
そうですね、
繋がっていくわけですよね。
はい、やっぱりこう私自身、そうですね、このなんだろう、産後クライスとまあこう向き合わないで、まあそのそれの人生にね、こう翻弄されるというリスクっていうのを、すごく何倍も大きいって、自分自身もやっぱ感じましたし、
そうですね、
やっぱりその今離婚って結構こう、まあ、簡単にっていう言い方もおかしいですけれども、まあ、あのご両親、
はい、
とかがこうね、見てくださったりっていう、
ああなるほど、
でもしかこう、まあね、こういろいろこう国の補助とかいうのもあるので、っていうのもあって、こう結構安易に離婚を考えてる、方もいるので、でも離婚してからですからね、
そうですね、
そっからやっぱりいろいろ感情も変わってきますし、子供もやっぱ成長しますので、本当やっぱ大変な時って2歳までなんですよね。
なるほど、そうなんですね、
やっぱ2歳以降はやっぱりパパとかもね、育児にどんどんどんどん協力、
確かにね、
してくれる、
なんていうかな、分かるようになってくるからね、
子供ちゃんがね、そうなんですよ、
だからお話できたりとか ね、確かにね、
だからそれがうちの場合はできなかったので、
なるほど、そうなんですね、
そうです、
はい、今ね、この放送を聞いてくださってる、今ピンチだっていう方に、ともみさんから何か言葉をプレゼントするとしたら、どうですか、
レシーブ&シェア、受け取って、まあ、分かち合うってことなんですけども、まあ、人生のピンチから、ギフトをこう全てこう、ありがたく受け取って、まあ、その経験を、まあ、必要としてくださる方と分かち合うことができたら、まあ、嬉しいなって思っております、やっぱ私自身が本当悩み、まあ、苦しんできたことなので、まあ、そこから本当たくさん経験し、学び、まあ、気づいたことが、まあ、今となればもう全て私の糧となってますので、もうぜひね、まあ、一人で悩まないで、まあ、その皆さんのこう身近のいるこう専門家の方に相談してくださったらなって思います。
ありがとうございます、今日のゲストは城田ともみさんでした、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今日は城田ともみさんのお話を聞かせていただきました。やはりね、ご自身の、してこられた体験っていうところを学ぶ中で紐解くというかね、謎解きをしていかれて、でその謎解きされたものをシェアしていくっていうことですよね。レシーブ&シェアっていう言葉をいただきましたけれども、やはり自分の経験から来たことを次の困っている人たちに伝えていく、シェアするっていうのは本当に意義のあることなんだなというふうにね、改めて感じました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。